死んだ部屋後編。答えから言おう。この部屋じゃないらしい。なんならば警察を呼ばれかけ、俺たちはあたふたとそのマンションを抜け出した。こんばんは。
はい、こんばんは。何のご用ですか？
30代の女性が顔を少しだけ覗かせた。都市伝説を調べていまし、カン。この時点でドアを閉められそうになる。すかさず N ちゃんがつま先を挟み込み、一時的に解除をする。
何なんですか？
当たり前にそこの住人は怒鳴り散らす。コンビニの店員でもこの噂を知っていたのだ。その噂の真っ只中にいるここの住人ならばなおさらだろう。
もう何人も何人も知らない人が来てて迷惑なんですよ。警察呼びますよ。
この一言にさすがにこちらも引き下がった。
どうする？
N ちゃんは意気消沈気味にこちらを見る。 C さんはというと、マンションの方を眺めながら何かが腑に落ちないらしく片眉を上げている。
どうしようかね。とりあえず今日はもう帰ろっか。ここまで来たのに？
N ちゃんはやっぱりここで引き下がるような子ではない。彼女は劣気とした好奇心旺盛な怖がりなのだから。
さっきのエレベーター何階まであった？
C さんがボソッとつぶやく。
6階じゃなかったですか？
N が答える。そうだ、違和感がそこにはあった。そのマンションを見ると7階建てなのだ。エントランスの1階2階からは各部屋、屋上はないように見える。かといってエレベーターの階数表示は6までしかなかった。 R 階はないのだ。
おかしいですね。
俺も気がついた。
ええ、違和感の正体は分かったわ。でも、
C さんと俺の話をポカンと聞いていた N は、なんだかイライラしながら話に割り込んでくる。
何がよ？
二人は N の方を一瞬見てから、もう一回戻りましょうか、とマンションへまた向かい始めた。もちろん N はぶつくさ言いながらついてきたのは言うまでもない。さて、場面はまたマンションに戻り、俺たちはエレベーターの標識を見ていた。やはり最上階は6階になっている。とりあえず6階まで上がってみたものの、屋上への階段もないので、やはりここが最上階ということになる。どう考えても建物の構成上、7つのフロアがあるはずだ。C さんと目を合わせ、二人で指さす。俺たちは一階ずつ階段で降りていくことにした。6階から5階。12段ある階段を一つ降りて、踊り場からのまた12段でたどり着く。続いて5階から4階。12段ある階段を一つ降りて、踊り場からのまた12段でたどり着く。同じように下まで降り続け、俺たちは息を切らしていた。
ちょっと、上から下まで歩いてきたのに全部一緒ってどういうことよ。明日筋肉痛になったら A 君にマッサージさせるからね。
意外なやつですか。
息を切らしながらデレデレとした顔を見せて場を和ませてみせたが、 帰ってきたのは殺すぞと言わんばかりの N の視線だった。
どういうことだろう。なんでマンションの外から見ると7階建ての建物なのに6階までしかないの。
C さんは俺たちのことなんか目に入っていないらしい。やっぱりどっかに非常口が。
いや、屋上に向かって非常口作る？ねえ、
じゃあ管理人室があるとか。
それも違うわね。エントランスの横、1階にそれっぽいものがあったし、やっぱり6階にはそれより上に上がる階段や扉はなかったもの。ねえってば。
俺と C さんの会話に基本的に置いてかれている N が無理やり会話に入ってきて、二人とも黙って N を見る。
ラフタ、あの一部屋なのに二階建てみたいなあれなんじゃないの、六階は。
ああ、
二人して盲点だった。言われてみれば簡単なことだ。すべての部屋の作りが一緒とも限らないわけだし。アハハハハと苦笑いの二人を、何よとやっぱりふて気味に見ている N がいた。改めて場面は変わり、俺たちは609号室の前に立っていた。さて、どうやってこの部屋の中を調べる。ここの女性に話を聞くのはもう無理であろう。すると忍び込むのか。不法侵入は何度もしたが、それは廃墟とかだ。3人で困っていても拉致が開かない。時間も気がつけばもう深夜3時頃を過ぎていた。さすがに行き詰まった。 N なんか壁にもたれかかって寝ている。こんな時兄貴ならどうするかな。久しぶりにそんなことを考えていると、C さんが口を開いた。
さすがに行き詰まったね。そろそろ出直す？
言い終わるか終わらないかくらいで N は携帯が鳴ったのか、なんかゴニョゴニョ喋っていた。
そうしますか。 N ちゃんどうす？
N の方を見て俺はびっくりした。片方の唇の端だけを上げてニヤッとしながら緊急災害時用ボタンを押したのだ。
ちょ、S、待て。
俺は気がついた。あれは S だ。N の守護人格。もう一人の彼女。遅かった。けたたましく深夜の静かなマンションに鳴り響く、避難を促す警戒音。
ジリリリリリリリリ。
火事だ、火事だぞ。みんな避難してくれ。
S はニヤニヤしながら叫んでいた。うわーと慌てて非常階段へと走ろうとする俺の手を引き、 S は掃除用具入れ的なところへ俺を押し込む。
ちょ、 C さんは？
知らない。あの女なら何とかするでしょ。
ニヤニヤしてる S とのすごい密着度で俺はそのまま硬直してしまう。
おい、変なとこ触るなよ。
いや、触ってない。おい、人の女触んなよ。久しぶりに兄貴に話しかけられた気がした。
うるさい。
あんたがうるさい。バカ、扉押すなって言ってんの。こんなのすぐ開くからね。
廊下はけたたましく騒いでいた。
なんだ、火事か。
わからないわ。でも避難しましょう。
ひとしきりわーわーとマンションの住人が避難した頃、俺たちは廊下へと出た。 C さんはと廊下を見ると、609号室の扉の向こうからむすっと顔を出している。
さあ、時間ないしサクッと部屋を見させてもらおうか。
S は何もなかったかのように部屋に上がり込む。もう知らないとばかりに C さんはずかずかと S の後に続き部屋へと入る。続いて入ろうとした俺は、入ってすぐ止まってしまった C さんにぶつかりそうになりあたふたする。
どうしたんですか？
ここ入っちゃダメなとこかも。
え？
もう遅いかも。
ちょっとこれ見て。
N が大声を上げる。指を指していたのは窓の外だった。そこには焼け野原が広がっていた。そう、そんなわけはないのだ。ここはそんな都心とは言わないにしろ住宅街。どう考えてもマンションが立ち並ぶこの場所から見えるのは焼け野原なわけがないのだ。
うん、これヤバめなやつじゃん。
俺は二人の手をつかむと外へ出ようとした。入ってきた入り口の向こうは部屋だった。そう、窓の外は焼け野原。
ああ、なんかいけないとこ迷い込んだやつだよねこれ。
力が抜けてしまった。S は2階からなら出れるかもとロフトの階段を駆け上がる。そして2階から声をかけてくる。
俺これダメなやつだ。
2階は窓のないただの寝室なのだ。 C さんはやっと自分を取り戻し始めたのか窓を開けに行った。ガラガラガラ、焼けたような煙たい匂いと叫び声に悲鳴、泣き声、そして鳴り響くサイレン。でもそれはさっき聞いたいわゆるジリリリリリではなく、うーと鳴り響く方の戦争のようなものを連想させるものだった。三人とも焼け野原を眺めていた。遠くから飛行機が飛んできて、そして何かを落としていき、火がすべてを飲み込み、俺たちはそのまま火に飲まれそうになったとき、とっさに女の子二人の手を引き、俺は部屋へと飛び込み窓を閉めた。
ほら、あんたらさっきの人のうちで何してんのよ。
あ、ちょ、ごめんなさい。
慌てて走り出し、部屋から今度こそ逃げ出した俺たちは、
誰か泥棒よ
と叫ぶ女性を振り返ることもせずに、必死に夜の街を走り続けた。ひとしきり走り続けた俺たちは、見慣れた街に戻り、息を切らし、汗をかき、そして笑っていた。安堵の笑いなのか、なんやねんさっきのというわけのわからない笑いなのか、もう三人にはあまり関係なかった。S はいつの間にかまた N に戻り、C さんは子供のようにケタケタと笑い、その夜、二人は俺の家に泊まっていった。ぐっすり眠る二人を眺めながら、兄貴と久しぶりに話をしていた。
なあ兄貴、大変だなモテるってのは。
笑わせるな、そして勘違いするな、ボケ。
さっきの何だったんだろう。
明日町の図書館にでも行って戦争について調べてみるといいんじゃないか。
やっぱりあれ戦争の雰囲気だったよね。
そうだな、あれは戦争だな。
あの部屋の記憶なのか、それともあの部屋で焼かれた誰かの記憶なのかは分かんねえけど。
だよね、明日調べてみるよ。なあ兄貴、C さんと S、どっちのが好きだったの？
もう寝ろ。今夜は久々にドキドキして疲れただろう。
はぐらかすな。
声が少し大きくなり、女の子たちはむにゃむにゃと言って起きてしまいそうになったので黙った。兄貴はそのままもう返事を返してくれなくなってしまった。次の日、いい匂いに惹かれ起きると、二人ともいなかった。小さなテーブルに色とりどりに並べられた美味しそうな朝食と、ぐちゃぐちゃの目玉焼きがぶっきらぼうに一つ別に置いてあった。その後 N を呼び出し、町の図書館に来た。やはり、昨日のあのマンションがあった場所は、昔空襲を受けた場所だった。
誰の記憶だったんだろう。それとも場所の記憶？
夕焼けの綺麗な街を背景に、N と図書館の帰り道に話していた。
まあ俺たちには見当もつかんわな。
ちょっと調べきれなくてむずがゆい。
今朝の礼くらい言えよな。
うるさい、分かってる。
俺今から仕事だから今日はこれで。
あ、そっか、夜も仕事してるんだもんね。分かったよ、無理しないで。
お、じゃあここで。
腰抜け。
うるさい、うるさい。
うん、またね、 A 君。
目玉焼き美味しかった。また作ってな。
夕日は逆光で、 N の顔をあからめているのか俺には分からなかったが、ニコニコしながら手を振ってくれた。いつの時代も人生とは無慈悲なものだ。その昔、あの部屋に起きたことは誰も知ろうとしない。知らせようとしているのだろうけど、どうしてあげることもできない。そんなふうにもどかしい体験をした死んだ部屋の話だった。以上、死んだ部屋後編でございました。